もうにぎえ、今日もにぎやかし部屋で、すでにいつものメンバーが温めてくれまして、ありがとうございます。今いるのはもうめちゃく、あ、はるかさんもいる。はるかさん、こんばんは。こっちでもありがとうございます。聞こえてますよね、私の声。まちゃこさん、いいんですよ。本のままで喋ってもらっていいんですよ。まちゃこさんが喋ると、メンバーが喜ぶんで、こっちはもう大歓迎です。こんばんは。もうちょっと来そうなので、あ、ピーレイさんだ、いいですよね。ピーレイさん、いつもあっちこっち、世界中飛び回って。いいですよね、いつも。わー、羨ましいと思いながら。書き込みとか見てます。ちょっと本題に入る前にですね、ちょっと私事の話していいですか？ ね、いつも時間オーバーするのに本題の前にいつも喋ろうとしちゃう。さっき、中堅にぎやかし部屋スタート前を見てたんですけど、あーちゃんさんが北海道行くじゃないですか。いや、もう羨ましくて。この間、映画ゴールデンカムイを見てきたんですよ。とゴールデンカムイ好きで、漫画で、リアルタイムでずっと読んでたんですけど、キャスティングが完璧すぎた映画を見て、頭燃え上がっちゃって、今、読んでるんですよ。改めて。あと10話ぐらいで完結のところで、あえて自分で強い心でストップしてる状態なんですよね。今、心は完全に北海道なんですよ。ゴールデンカムイ見てる人どれぐらいいます？漫画でもいいです。この間の映画でもいいです。ゴールデンカムイ読んでる人、ピーレイさん、タロー、ダーチャオさん、ののちゃん。ののちゃん、この間ゴールデンカムイの話したもんね、私たち。なんであれあんな面白いんだろうね。梅ちゃん途中までよくあのストーリー途中でやめられたね。もうどんどんどんどん面白くなるのにさ。いやー、あ、シナさんもいる。シナさん、お久しぶりです。今もう。え、まちゃこさん見たことない？まちゃこさん、今ですね。漫画アプリのピッコマってわかります？ピッコマで4月17日までゴールデンカムイが320話無料なんですよ。ちょっとゴールデンカムイ読んでない人読んで。ピッコマで今無料なので。1日朝の6時と夕方6時、6話ずつ読めるので、1日12話まで読めるんですよ。で、最後まで読めます、無料で。違う、違う、ステマじゃない。ステマじゃないよ。私もね、250話ぐらいまでは、無料の範囲内でずっと読んできたんだけど、もうたまらなくて、昨日課金しちゃってさ、待てなかったら、その12時間が、次の無料で読めるところまで。もう課金して読んじゃったよ。面白いのよ。ピッコマ。無料で読めるから、読んだことない方、ぜひ、面白い、アイヌ文化がね、ヒンナヒンナ。チップタプチップタプ。なんだ、私ちょっとここ、ゴールデンカムイ読んだ人が多かったら、一番好きなキャラとか聞きたかったら、みんなの。ハロー、聞くよね。キャラ誰か。誰が好きか。ピーレイさん、そう、もう最高なんですよ。ぜひ、読んだことがない人は読んでほしい。ちなみに、ごめんなさい。読んでない人置いてって、ほんとごめんなさい。読んだことある人、誰が一番好き？これで多分、誰が好きかって結構性格がね、その人の趣味嗜好が、ちょっと見えちゃうのよ。待って待って、ごめんごめん。1分だけ、お願い、お願い。どうしても喋りたい、ごめん。1分だけお願いします。読んでないと、ほんと、ピッコマでは無料だから、ぜひ読んでほしい。めちゃくちゃ面白い。しかも最後まで無料なので、ピッコマだと。あれかな？ちょっとみんなが考えてる私言うね。私ね、小糸少佐好きなのよ。 そら、源次郎ちゃんはそうよ。みんな大好きだもん。出た。尾形は女性に一番人気らしい。今日職場でゴールデンカムイの話で盛り上がって、もうゴールデンカムイの展示会とか行って、キャラ図鑑とか買ってる人が、もう女子の人気ナンバーワンは尾形さんらしいって話してた。あ、尾形いいよね。私はね、小糸少佐と、大太郎好きなのよね。牛山さんも好きだし。ほら、アシリパちゃんはそうでしょうよ。アシリパちゃんいいよね。ナンバーワンは、もう土方さんに決まっとるやん。しびれるよね、土方さん。アシリパちゃんはそうよね。いいですよね。あ、そうそう、ごめんなさい。はい。ゴールデン富士山の話しましょう。ということで、話がそれましたが。すいません。もう今、ゴールデンカムイに夢中なんで、ちょっとそっちで行っちゃいました。すいません。P レイさんの推しキャラ聞きたかったけどな。ね。あちゃこさん、合ってます。土方さん、そう。出てくるんですよ、この漫画の中に。イーレイさん。インカラマッチャン、いいですね。だって、実写版で、メアリー・ジュンさんがやるらしいんですよ。最高じゃないですか。合いますよね。ねえ、ののちゃん、それはちょっと、もし好きでも言えないよね、ここで。あのキャラ好きって。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。富士山でしたね、ごめんなさい。はい、ということで、今日の旅スリーラジオ。はい、23弾。富士山のお話、始めまーす。そもそも、なんで、今回静岡に行ったかというと、結果的にお仕事にはなったんですけど、昨日最終回を迎えた TBS の日曜劇場さよならマエストロ見てた方どれぐらいいますか？はーい、もうあれが1週間に1回のお楽しみだった。ちょっと待ってください。先に言っときますね。絶対最終回について話さないでくださいね。私最終回見るのがもったいなさすぎて録画して大事に撮ってるんですよ。最終回の話はなしにして、さよならマエストロ見てた人、ゼロ？そんなことある？あんなに面白いのに？嘘でしょ？え？嘘？私の周りもみんな見てるんですけど。え？嘘でしょ？信じらんない。めちゃくちゃ面白いのに。そっかそっか。え？え？全員？じゃあちょっとここさらっといきますね。さよならマエストロっていうドラマの舞台が静岡県なんですよ。で、その映画じゃドラマの合間に静岡県の風景が出てくるんですけど、その風景がもう CG 化っていうぐらい大きな富士山とか、あとは茶畑とか、のどかな街並みが出てきて、もうストーリーも面白いんですけど、ちょいちょいこのシーンの合間に挟まれる景色があまりにも素晴らしくて、で、それを見てですね、私すごい単純なんで、静岡に住もうと思ったんですよ。もう割と本気で。で、でも静岡県に降り立ったことが今までに一回もないので、一回ぐらいちょっと静岡県に、まずは住む前に行ってみなきゃっていうところから、じゃあ静岡行ってみようかなっていう今回の話になりました。で、今回訪れたのは静岡県の富士宮市っていうところなんですよね。私がその静岡に行く行き先の条件、絶対的な条件が、ちょっと皆さん見てないから申し訳ないんですけど、さよならマエストロに出てくるようなちょっとの富士山じゃなくて、もう背景富士山ドーンっていう場所に行きたかったんですよ。ちょっと見れるんじゃない？もうドカンと見れるところで探した結果、富士宮がいいんじゃないかなと。 ということで、今回は富士宮に行くことにいたしました。で、静岡が初めてなったので、全然、情報がゼロというか、ドラマのシーンでしか静岡を知らなくて、まあ、静岡といえばお茶かな、レベルの情報しかなかったので、ここでですね、旅3で皆さんにいろいろ質問したところ、なんか富士宮、私が思ってたよりすごく楽しそうで、皆さんからいただいた情報をもとに旅をしてきた結果、めっちゃくちゃ楽しかったんです。めちゃくちゃ、それはもう、ありがとうございました。おかげさまでいい旅になりました。まずですね、静岡といえばのハンバーグの爽やか。これ頭の片隅にはあったんですよ。でも今回できるだけのんびりしたかったっていうのもあって、お仕事しつつだけどちょっとでものんびりしたくて、並ぶのとかが嫌だったんですよ。だから頭の片隅には爽やかがあったものの、今回外そうと思ってたんですね。でもこの静岡のおすすめスポット教えてって旅3内にスレッドを立てたら、まあみんな爽やかと、あまりにもそうやっておっしゃるから、どんどんちょっと気になり始めちゃって、行く予定なかったのに、いやみんながここの旅のプロのみんなが言うならと思って行ってきました。行ってよかったです。すごい美味しくて、ちょっと写真いいですか、載せて。で私普段から食べ物のためでも並ぶのが嫌なんですよ。並ぶっていうあの時間がすごい嫌だから、爽やかには行ってみたいけど一泊二日しかないし並ぶのもしんどいしやめとこうと思ってて、お待ちくださいね。じゃーん、じゃーん、美味しそう。皆さんのおかげで食べることができました。本当は動画もあるんですけど、重々動画が。ちょっと動画載せちゃったら重くなるかなと思って食べてきました。今回ですね、皆さんが爽やかをおすすめしてくださって、で、ダーマエさんが絶対行くべきじゃない爽やかって、ダーチャオさんが行くべき爽やかを教えてくれたんですよ。ダーチャオさん、もうちょっと名前がちょっと似てるんだよな、この二人。まずダーマエさんね、ダーマエさんが、アウトレット店、御殿場アウトレット店は、ネタ並みに並ぶって書いてて、たまたまその付近に友人が行ってて、オープン前から並んで2時間待ちだったんですよ。まさにこのダーマエさんが言ってた店舗で、ダーチャオさんがですね、ダーチャオさんが、ダーチャオさんですよね、が教えてくれた比較的並ばない店舗が、ちょっと待ってくださいよ。これ私メモったんですよね。比較的空いてるのが、富士高岡店と富士錦店。って読むのかな、この2店舗で、この高岡店に行ったんですよ。ダーチャオさんを信じて。で、ダーチャオさんを信じた結果がですよ。さすが日曜日のちょうどお昼時に到着しまして、その結果、なんと、たった30分待ちだったんです。すごい！ダーチャオさんの情報。30分ですよ。日曜日のお昼時に行ってですよ。なんか最初はチケットを取ったら40分待ちって出てたんですが、結果30分ぐらいしか待たなくて、もうびっくり。本当に爽やかには知っていながらも待ちたくないからスケジュールに入れてなくて、ここのみんながおすすめしてくれて、じゃあそんなに言うなら行ってみようかなって決めて、さらにダーマエさんとダーチャオさんが爽やかの 情報を教えてくれたから、そんなに待たずにめちゃくちゃ美味しいハンバーグを食べることができました。ありがとうございました。でもちゃっかりですね、今回、静岡旅行で私3記事書くことになってるんですよ、旅行記事を、あるメディアで。で、爽やかもちゃっかり入れまして、その中にしっかりあのダーマエさんとダーチャオさんが記事に登場してます名前は出てないですよ。知人が教えてくれた情報によると、こことここは混んで、何だったかな、このお店に詳しい知人が比較的混まない店舗を教えてくれたので信じて行ってみたところ、なんと週末の起きる時にもかかわらず30分待ちで席に案内されました。で、知人曰く比較的空いてるのは富士高岡店と富士錦店で、逆に御殿場プレミアムアウトレット店と御殿場インター店は ネタになるレベルの待ち時間なので避けた方がいいとのことっていう注意書きを入れさせてもらいましたダーチャオさんとダーマエさんの情報ですね、そのまま、多分これヤフーニュースにもこの記事載ると思うんで、お二人の情報入れさせていただきました。ありがとうございました。驚いたのがですね、もうその爽やか行ってお腹いっぱいになって駐車場いるじゃないですか、でもうそこから富士山見えてるんですよ。想像以上に富士山が大きくて、もう富士宮内車で走っても走っても走ってもずっと同じとこに富士山があるんですよ。全然富士山のことを抜けないんですよ。もうそれぐらい富士山がでかいの、感動しちゃって。富士宮行ったことある人います？見てこれ、車とかに乗ってても、あ、そうか、ダーマエさんとダージャオさんはそうですよね、アノノちゃんもそう、あ、みんな、なんだ、みんな言ってるな。あれすごくないですか、街のどこから見てもでっかい富士山、あ、もうすっごいみんな言ってる。さよならマエストロ見てる人全くいなかったのに、富士宮はみんな言ってる。みんな何しに富士宮に、富士山何しにそんなにみんな言ってんの。私だって39年生きてて富士宮に行くっていう機会今回は初めてですよ。あ、富士サファリパークか、いいですね、結構行ってる。はるかさん仲間行ったことないですよね。私もきちゃん富士急、そうだよね、そっか富士急か。ののちゃんは歩きに、そうよね、ののちゃん普段から100キロ多く出てるもんね。いや、静岡想像以上に良かったです。みんなびっくりしませんでした、初めて富士宮行った時に富士山でかーって思いませんでした。このドラマを見てた時にあまりにも富士山が大きいし、どこのシーンでも富士山映ってるから、一回私これ CG かなって疑った時期があったんですよ。もう行って分かったんですけど、本当に富士山ってあんなに大きくて、大きいからもうどっからでも見えるんだって言って知りました。あのちゃん、うわー、雨で何も見えなかった、うー、つらい。ダーチャオさん、そうドーンなんですよ。私も記事で富士山どうやって表現しようかなとか、なんか難しい漢字とか単語とか、そういうちょっと趣のある表現とかをいっぱい候補で書き出して、あんまりその結構そのお堅いメディア、ちゃんとしたメディアだから表現とか考えなきゃで、いろいろ考えた結果、富士山を表すための表現考えて、最後富士山ドーンって書きましたもん。それぐらいドーンなんですよ。まちゃこさん、あの山が活火山だと想像して改めて見るとちょっと怖くなります。それ私も KP ちゃんとその話しました。私は全く考えなかったんですけど、 KP ちゃんがねそれ言ってたんですよ。怖いですよね。東京ぐらい来ますよね、もう噴火しちゃったらね、余裕でね。そうそう、怖いですよね、でかいですもんね。ほいで ほいでですね、で今回本当に情報がない状態で、あの皆さんのからいただいた情報をもとに旅をしてきたので、あのまちゃこさんとののちゃんが教えてくれたここも行ったんですよ。じゃん、写真がなかなか上がらないな。浅間大社です。この日もおかげさまで ご覧の通り雲一つない天気で、あの私が行った一泊二日はですね、ずっと快晴で暖かくて風もなく雲もなく、ずっと富士山が綺麗に見えてる状態だったんですよ。なのでこの浅間大社も空のブルーとこの拝殿の朱色のコントラストがもう見事でした。でまちゃこさんの写真を見て絶対に見たいと思っていたすぐ横にあるこれ、中にいるのは、あの、巫女さんよ。姫ちゃん、そんな怖いやつじゃないよ。ここ。あちゃおさん、そう、フォトショーの加工疑われちゃいますよね。芥玉池。がね、ちょっとこれね、これね、実物はもっと綺麗なんですよ。もっと。KP ちゃんがいい写真持ってるんですよ。なんか、合成みたいな写真持ってて、ちょっと KP ちゃん出してよ。あのほら、もっと綺麗ですよね実際。ほらあのさ、ほら黄色の大きい魚のやつ。いや見せなよ、お裾分けしなよ、小さいな。 KP ちゃんのカメラはねいいのよ。おり枠ありそうだった。あれはあのでっかいお魚の色が良かったんだよね。すごく載せなよ、いいから。早く、みんながせっかく情報をくれたんだから。しかもですよ、いやダーチャオさん分かるって言いつつ、ダーチャオさんみたいな方はみんなにどうぞって自分の分まで分けるタイプでしょ。ダーチャオさん知ってますよ、私会ったことあるから2回。顔は怖いけど心はすごく優しいでしょ。お年寄りにすっごい優しくするタイプだと思う、ダーチャオさん。エビちゃんまだ出さない気かな。いやこの水がすごい綺麗で、さらにですね、なんだっけな名前、真っ青な鳥が何回もその水の中にダイブして狩りみたいなことしてたんですよ。もう真っ青な綺麗な鳥、すごい神秘的だったんですよ。それがさすがに青い鳥は取れなかったんですけど、いい時間でしたね。これもまちゃこさんとののちゃんが教えてくれたから行くことができました。最高でした。でここ湧き水じゃない、これあの富士山の雪解け水が地下を一回通って湧き出てるらしくて、そう、あまいさん、そうで、そのお水を持って帰ることができるんですよ。あ、来た来た。KP ちゃんありがとう。ちょっと私ももう一回見たいから再生していいですか。ピコン。音もいい。黙って聞いちゃったラジオ中なのに。音もめちゃくちゃいい。これね、ニジマスだった気がします。私たちが一生懸命写真撮ってたら、地元のご夫婦的な方が、姉ちゃん姉ちゃんみたいな、あの魚取りなよ、ニジマスだよって言ってた気がする。確かもうなんかこれ宙に浮いてるみたいじゃないですか、水が綺麗すぎて。よかったです。KP ちゃん、お裾分けありがとうございました。で、この水をですね、汲んで帰ることができるんですよ。皆さん、 行った方たち、これ、組んで帰りました？さっきの拝殿じゃなくて、まあ、池のすぐ横にちっちゃい神社があって、そこに空のペットボトルがあって、200円からお気持ちでみたいなのが書いてあったので、私たちはペットボトルを準備してなくて、そこでちょっと200円ずつ入れて、ペットボトルをいただいて、お水を汲んで帰りました。ただ、なんか地元の、そう高いですよね。でも地元の方っぽい人たちは、すっごいでかいタンクを4個ぐらい両手に持って、やってきて汲んで帰ってました。この水自体は無料なんですよ。汲み放題なんですよ。ただ私たちはペットボトルを持ってなかったから、ペットボトル代として空のね、200円、チャリンとしてきました。あちゃこさん、お水とっても冷たかったです。ですごい綺麗なお水なんだけど、一回煮沸して、飲むという。で、これをやってる時はですね、私も、うわ、この水すっごい綺麗だし、絶対ご利益がある、パワースポットのお水だし、これに水汲んで家に帰って煮沸して美味しいコーヒー入れようと思って、ワクワクしながら持って帰ったんですけど、すっかり存在忘れてて、昨日ですね、この水が出てきたんですよ。さすがに飲めないですかね、もう。どう思います？煮沸したらいけます？2週間前かな、行ったの。に汲んできた水で、置きっぱなしにしてたやつ。汲んでる時はもう、これでコーヒー入れようってすっごいワクワクしてたのに、完全に忘れちゃってました。いけると思いますか？水だから、まあ一回グツグツしたらいいかなっていう気持ちはありつつ、KP ちゃんがちょっとポンポンがそんなに強くないから、どうかなと。あまえさん、え、あ、姫ちゃん、え、やめた方がいい。危ない、危ない。私は水だから、水って何も入ってないから、いくらでもいけるっていう思うタイプなので、ダメか。危ない、危ない。お風呂に入れます、じゃあ。お風呂に入れたり、なんかちょっと玄関に。パッパッてして、ちょっと、お貸したりとか、そういうのに使おうかな。200円もしたのに。1ペットボトル。あ、そっか、そっか、何にも入ってないから危ないのか。でもね、それで言ったら、前、姫ちゃんと山に登った時に、姫ちゃん何の躊躇もなく、川の水そのままガブ飲みしてましたよ。飲んでたよね、姫ちゃんね。最終的には持ってきたペットボトルの飲み物が空になって、その空のペットボトルに川の水をジャジャジャジャジャって入れて、そのままガブ飲みしてたよね。大丈夫だったよね、お腹。別に。いや、綺麗な水ですよ。アユ泳いでたし。ヤマメかアユか。私はね、そういうの飲まないの。私はね、山育ちだけど、ちょっと心が繊細だから、人生で一回もお腹が壊したことないのに、そういうことしないのよ。そういうことしないからお腹壊さないのかもしれないね。水道水でも3日が限度。うわー、本当に旅スリーは勉強になるなー。旅のこと以外も教えていただいて。ここにいたらどんどん賢くなれそう。あちゃこさん、そうそう、川の水ってそのまま飲むのダメって言いますよね。あ、姫ちゃんがうまいって川の水飲んでた時にびっくりしましたもん。あ、いけるんやみたいな。川で、綺麗な川でもですよ、川で洗った野菜もちょっと抵抗ありますもんね。姫ちゃんかっこいい。あ、そうそう、滝の水も飲んでたもんね。あー、野生動物が入ってたりするので、あー、そっかそっか。お水ね、怖いですね。あー、汲んできた水も皆さんからいただいた意見をありがたく頂戴して、飲まないことにしました。よかった、聞いといて。ありがとうございます。危ない、危ない。え？サナさん？ サナさんも来たね。すごいね。いっぱいいっぱい来ましたね。さあ、ちょっとお水の話になっちゃって。そうそう、でも富士宮ってその富士山の湧き水が、湧き水スポットみたいなのが何個かあって。姫ちゃん、バレた？え、でもね、あの時に富士山の湧き水の縁起のいいお水を沸かしてコーヒー飲みたいって思った気持ちは本当なのよ。だからもしここでみんながいいって言うんだったら、ここのみんなはほら、格式な人が多いから、みんながいいって言うんだったら飲もうと思ったのよ。でも結果ね、飲んじゃダメっていうことが分かったっていう。大丈夫じゃないよ。そうそう、そういうことでした。あ、そうで、何の話だっけ？あ、そうそうそうそう。あの、富士宮は富士山の湧き水が汲める場所が何箇所かありまして、で、私たちが泊まっていたお宿にも、お宿入り口にあったんですよね。で、そこでも汲んだんですよ。で、その汲んだ水のことも忘れてて、この浅間大社の湧き水と一緒に、旅行バッグの奥底から昨日出てきたんですよ。もったいないよね。その時は気持ちが盛り上がってたのに。ただ、皆さん、お宮横丁わかります？あの、浅間大社の目の前にある静岡グルメが集まってる。なんて言ったらいいんですかね。外のフードコートみたいなところがあるんですけど、そこは富士山の湧き水が多分飲める状態にしてあるみたいで、そこはですね、ちょっと待って、ね、写真が、これ、そこはこうやって、世界遺産センターの間のところ、なんだろう、世界遺産センター、もう本当にあの浅間大社のを出て、赤色の鳥居を出て、大きい駐車場があって観光バスとかも止まる、もうそこの道渡ったところにあるんですよ。で、そこにあるお宮横丁、外のフードコートみたいな、静岡グルメ、 B級グルメの、あの富士宮焼きそば、静岡おでんとかいろいろあるところの真ん中にこの富士山の湧き水があって、どっかのご飯屋さんで注文したら紙コップをもらえるんですよ、空ので、自分たちでここで水をついで飲むっていう。美味しかったです。かのちさん、お久しぶり。で、この水すっごい美味しくて、年中、何度だっけ、13度ぐらいかな、がキープされてるらしいです。ここは、の水は飲みました。KP ちゃんも一緒に。この、お宮横丁が結構楽しくて、ちょっと、みんなこれ、わかるかな？行ったことをある人多いから、これわかるかな？今ちょっと送信中です。まずこれ、皆さん。あれ、急にし、ねえ、ほら、姫ちゃん、嘘でしょ？そう見える？全くもう、この写真記事にも使ったから何回も何回も見てるけど、その発想私一回も出なかったな。あちゃこさん、初めて見ました。これどれだろう、サナさんが気になってたところ。あ、これみくじ餅って言って、あの浅間大社のすぐ近くにもお店があったし、このお宮横丁の中にもあって、外がお餅っていうよりちょっと牛皮っぽい感じで、中に白あんとか黒あんが入ってて、おみくじがついてるんですよ。で、これがちょっと面白そうだったので買ったんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、あの牛皮の感じがビヨーンとくる、柔らかくて滑らか で、中のあんこも結構いいあんこを使ってるっぽくて、もっと買えばよかった。 ちょっとまだ行く機会ある人買ってみてください。すごい美味しい。お宮横丁にも売ってるし、浅間大社のすぐ近くにもその専門店的なものがありました。ただ賞味期限が3日しかないんですよ。なのでもし行く機会があれば、サナさんなんてね、行く機会めちゃくちゃあるじゃないですか。あの皆さん今コメントしてるサナさんっていう人、この方あの旅スリーというよりライティングアイランドのメンバーなんですけど、サナさんは富士山が好きすぎて、今年何月でしたっけ、夏かなから 2,3 ヶ月富士山の山小屋に住み込みで働くんですよ。すごいですよね、夏に富士山の山小屋ですよ。何合目でしたっけ。なんかサナさんすごい富士山好きですよね。よく X とかでも富士山リツイートしたりつぶやいたりしてますもんね。みんな会いに行って。私も3000メートルのところ高山病になっちゃうね。ここにガチガチの富士山好きがいます。私も最初サナさんにそれ聞いた時に、わーいいな、ちょっとこれを機会に初めて富士山に登ってみようかなって一瞬思ったんですけど、私はあの富士山をのあの姿が好きだから、富士山登っちゃうと見えないから、あ、ちょっとやめとこうかなって今はそんな気持ちになってます。あちゃこさん、愛知の清め餅、何、名前もいいしね。わ、これ私絶対好きだな。ちょっとこれ保存保存、これいいですね。ありがとうございます。気になる。お取り寄せとかあるのかな。なのでちょっと夏富士山登る予定の方、サナさんにサナさんが富士山にいるので声かけてください。そう、あちょっと私今日長いな話が。あのお恥ずかしながら、私富士山って年中雪が積もってると思ってたんですよ。なぜなら私がその海外で見た有名な山々、ヒマラヤとかキリマンジャロとかシンボラソーとかで、年中雪がどれだけ下が厚くても年中雪積もってるし、なんならキリマンジャロなんて1億年前の雪まだ溶けてないし、だからそう、ああいう高い山って夏やろうが何やろうが雪が積もり続けてるものと思ってて、富士山もほら絵でもそうじゃないですか。富士山の絵とかってだいたい上白くこう雪になってるでしょ。なんか年中あの姿と思ってたら違うんですね。はるかさん一緒一緒。え、サナさんもそう思ってたんですか。違う、夏普通に富士山茶色なんですよ。びっくりして、あまりにも今回の富士山の旅が良かったから、夏は静岡だとちょっと涼しいし、今年の夏はもう静岡で仕事しようかなってなんとなく職場で話したらですね、その夏の富士山を知ってる人が夏の富士山の写真を見せてくれたんですよ。そしたら普通に、ま、なんか茶色のゴツゴツした山で、言われなかったら富士山って分かんない状態だったんですよ。見ました？みんな。それ。そう、これ。まちゃこさんありがとうございます。これ見て、富士山って分かります？私結構これがですね、勝手にショックで。わかりますか、ダンジョーさん。そっか。はるかさん、そうですよね。これ、私たちが知ってる富士山じゃないですよね。それ、もう初めて今回知って。夏は、ダンマイさん、ほら、上、全然雪ない。この富士山、でかいですね。シナさん、だからみんな登るんでしょ？ない時にみんな登るのか。あ、そうなのか。ゆめちゃん、キリマンジャロ雪あったの？あるある。もうキリマンジャロってもう登り始めて初日2日目ぐらいからはもう雪ゾーンだよ。ずっと。 で、キリマンジャロの山頂って、キリマンジャロって景色が、山頂からの景色が全く良くなくて、見えないのよ、もう、世界が。で、下が全く見えない状態で、その世界の有名な山の中では一番山頂の景色が悪いって言われてる山で、でもその代わり、1億何千年か2億年前からずっとある、その氷の塊があるのね。氷山みたいな。それが今でも溶けずに残ってて、で、最後登った人はそれをカンカンカンって、ちょっとだけ、いただいて、グツグツして、キリマンジャロコーヒーを入れて飲むのよ。キリマンジャロは。なになに？ののちゃんも。あ、ののちゃん、あ、みんな知ってるのか。夏の富士山を。知らなかった。そっか。この山を見て、夏の富士山を見て、ああ、じゃあ夏は静岡やめとこうかなってなりました。やっぱ雪がある富士山が、に憧れるんですよね、私は。だから今まさにすごいいい時に、何も知らずのタイミングだったんですけど、結果すごくいいタイミングで行くことができました。で、今回の旅でですね、私が一番楽しかったのが、赤井の牧場。あ、前さん、そう。これ、これ、これ。これ。この富士山が、富士山が好きっていうか、もう富士山イコールこれだと思ってました。ちょっと、P レイさん、これは これ全然読めないんですけど、これは。あ、でも、目を凝らしてみると、中国語でも、漢字だからなんかいけそうな気もしないことはない。東京一家は読めました。何これ？これ何のやつですか？フィーレイさん。テント？え？台北の温泉博物館。へえ、面白い。ちょっと話前後しますけど、すいませんね。今回、私たちが泊まったお宿が最高で、すいませんね。先にちょっと今の話の流れからお宿の話していいですか？お宿のが最高で、KP ちゃんが見つけてきたんですよ。KP ちゃんって本当にお宿探しが上手で、今まで私の泊まるとことかも探してもらったりするんですが、KP ちゃんが見つけたとこで外れてもまずなくて、大体、期待以上で、で、今回ですね、泊まったところが、休暇村富士っていう、日本各地にその休暇村っていうお宿があるんですよ。結構いい景色のところとかの、その休暇村富士っていうホテルで、そこがですね、お風呂が、その情報によると、ホテルの情報によると、富士山の周辺って温泉がない、温泉を掘れないっていう説があるらしいんですよ。で、そんな中で、なぜか掘れてしまった温泉が、その休暇村富士なので、立ち寄り湯とかもあってですね、それぐらい立派な温泉で、その温泉が富士山側に向かって全部ガラス張りなんですよ。まさにこの P レイさんが出してくれた、この銭湯に富士山の絵の富士山が実物、現物っていう状態の温泉に入れたんですよ。最高。ホテルがですね、たぬき湖だったかなっていう、その湖があって、その先に富士山があって、ホテルがもう全体的に富士山側を見てるっていうロケーションなんですよね。ねえ、KP ちゃん、ちっさいね。見せてあげなよ。何これ、わざわざこれ、モザイクかけた。いや、この逆さ富士、すごかったよ。これね、久しぶりに 鏡張りの絶景見たね。これホテルからの景色で、世界一周旅行中にですね、サグラダファミリアがある角度から、ある場所から撮るとね、ちょっともうそのさ、モザイクかける手間があるやん。もう見せなよ。サナさんも言ってるよ、はるかさんも。もうサナさんとはるかさん、ライティングアイランドの上級会員だよ。それがマチャコさんも一番高いプランの人たちだよ。どっちでなんすか、出しとこうよ。ほら、ダーマイさん見習ってん、こうだ、惜しげもなく写真出してさ。確かにここは無料や。だから私もこんなに気楽にもう楽しく喋れる。肩の力抜いて。そうで、ちょっと話は戻るんですけど、世界一周中に、この逆さ富士みたいな感じで、逆さ、サグラダファミリアが撮れる場所がありまして、そこみんなそこで写真撮ろうとするんですよ。プレイぶりですね、こんなに綺麗な逆さなんとか見たのは。みんなの旅写真、あ、こっちに出してる。あ、出してるのね。ありがとう。で、そこのお風呂がまさにこの P レイさんが貼ってくれた写真みたいになってたので、私は普段早起きしないんですけど、どうしても絶景が見たくて、次の日の、日の出時間を調べて、ちょっとずつこう富士山に太陽が昇っていく様子を温泉で見ました。お風呂はね、写真禁止なんだよね。最高でした。あの昔、皆さんドクターコパさんって知ってます？風水でも一世を風靡した、あのドクターコパさんと私ちょっとつながりがあってですね、ちょっと仕事関係で。で、そのドクターコパさんが言ってたのが、富士山、温泉、朝日っていうこの組み合わせが最高で、もう恥ずかしがらずに素っ裸になって富士山に向かって朝日、富士山に登る朝日を全裸で浴びると、もう最高にその運気的なものがという意味でいいっていう話を聞いてて、でその時は九州に住んでたからへーぐらいしか撮ってたら大問題だよ。私が温泉で素っ裸で仁王立ちして富士山に向かって、で九州に住んでた時はちょっと富士山に行く機会なんてないからなんとなく聞いてて、もう15年越しかなぐらいでやってきました。すっごい気持ちよかったです。なんかいろんなモヤモヤが取れたような、何でもできるような気持ちになったような。ぜひ皆さんも富士山見えるとこあったら、朝日、富士山から昇る朝日を全裸仁王立ちで受けてみてください。めちゃくちゃ気持ちいいです。なんて素敵な写真、MK さん。これ理想的なんですよ。この茶畑に富士山、これだけが今回見えなかったんですよ。さよならマエストロでこのシーンあるんです。茶畑で、後ろ富士山で。これが見たかったのにな。これはすごい。保存していいですか、この写真。綺麗。すごい。すごい。これ何て呼ぶんですか？ダーチャオさん、茶畑は富士山のもっと西側から。ダーチャオさんも何でも知ってますよね。なかったんですよ。一回その高速乗ってる時に茶畑っぽいのは見たんですけど、ちゃんと止まってこの景色を見ることはできなかったですね。ダーチャオさん、そっかそっか。元静岡県民だからそりゃ詳しいか。でもほら、静岡広いから。ちょっとその、なんかこの後出したらちょっとあんま凄さない、ない、なくなっちゃうけど、その私が泊まったですね、今回KP ちゃんがやってくれたホテルがですね、からのそのホテルがいろんなところに富士山が見れるそのビュースポットみたいなのがあって、椅子が置いてあったり、テーブルが置いてあったりしていて、 もう至るところから富士山を見ずに歩く方が難しいぐらい視界に富士山が入るんですよ。んで、これ。え？遅れたかな？これ部屋からの景色です。いいでしょう。そしてこれ。ホテルのそのフロントの、ホテルの最初のあの入り口入ってすぐの景色がこれです。もう富士山ドーン。休暇村富士。本当におすすめです。富士山だけじゃなくて、湖があって富士山っていうのが良くて、ただ周りに本当に何もなくて、でもだからこそのんびりできて、すごく静かで、良かったです。で、一泊二食付きで、ただですね、その3月で探してて、この日しかホテルが空いてなかったんですよ。だからホテルが空いてる日に合わせて行ったぐらい、予約が取れなかったらしくて、KP ちゃん曰く。で、私たちが泊まった時は、一泊一人、二食付きで2万弱です。もう、朝昼晩全部の富士山を眺められて、ご飯も静岡名物たっぷり食べて、この金額だったら決して、そう、税込み17,500円、全然高くない、大満足でした。また私、あと、あのお客さんがですね、本当にお年寄りばっかりだったんですよ。結構ヨボヨボな、なので館内がのんびりしてて静かで、そこもまた良かったんですよ。みんなゆっくり歩いてて、ここおすすめです。車がないといけないんですけど、温泉もあるし、ご飯も美味しかったし、何よりロケーションが最高なので、ぜひ富士宮に予定がある方、ここ候補に入れるといいと思います。最高でした。ここ最近泊まった宿の中で一番良かった、おすすめです。あっという間にもう終わりの時間が近づいてきた。じゃあちょっとお話戻りまして、私がですね、今回の旅で一番楽しかった場所の話していいですか？じゃん。これ日本一富士山の絶景を望めるというキャッチコピーがある魔界の牧場っていう牧場に行ってきました。もう楽しかった。乗馬体験ができるんですよ。結構牧場の乗馬って子供しか乗れないじゃないですか。体重制限あって、でしかも乗る馬もポニーとか多いじゃないですか。私馬がすごい好きで、最終的には馬と暮らして死にたいっていう夢がずっとあって、ちょっと私が喋ってる時に次の写真あげるのやめてよ。そう、夢があって、それぐらい馬が好きなんですけど、なかなか乗る機会がなくて、まあ乗馬体験やってると思っても、大体子供しかの、あのダメでショックを受けてたんですが、魔界の牧場は大人もお馬さんに乗れます。この馬はですね、愛ちゃんっていう馬で、お利口さんで、富士山を目の前にしながら愛ちゃんとお散歩ができて、600円か900円ぐらい。で、まあちゃこさん。そうなんですよ。最近ちょっと茶色くなって。来月から1キジ300円になりました。いや、まあちゃこさんすごいんですよ。ちょっとライティングアイランドの話で申し訳ないんですけど、まちゃこさん本業のお仕事がありつつ、なんとライティングアイランドで今月新記事納品一番乗りでした。すごい、すごい、おめでとうございます。いつも姫ちゃんがダントツの1位で、ずっと姫ちゃんで、初めて姫ちゃん以外の人が1位になりました。抜かれたよね。まちゃこさんありがとうございます。記事もすっごい上手だし、そう、コロナ、そう、姫ちゃんコロナになってたからね。でですね、ですねとかあっさり言っちゃって、ここが こんなも見てほしいな、これも。すごくこの牧場自体、どこ、ロケーションが良くて、これ羊の放牧場っていう場所なんですけど、後ろ富士山ドーンです。で、羊もっといっぱいいます。広いとこでいっぱいいて、だから子供のことを追いかけ回してる羊とかいましたよ。逃げ回ってる子供と追いかける羊みたいなのもあって、ここはね、行った方がいいです。全然時間足りなくて。なんか、その、大体こういう遊ぶとこって、館内ちょっと何でも割高だったりするじゃないですか。ここそんなことなくて。結構何、ね、なんか何喋ってる途中、あ、この写真もいいね。KB ちゃん。なんか、何を買うにしても、普通の値段なんですよ。高くなく。そういうところもなんかいいなと思いましたね。で、餌も100円ぐらいで結構しっかり、たっぷり入ってるのがもらえて、で、この牧場の中、ほとんど触り放題で、で、どの子もすごく懐っこくて、もう生まれて初めて私ですね、ヤギに体当たりされたんですよ。よくアニメとかで出てくる、毛は白いけど顔が黒い羊か。わかります？キャラでいるじゃないですか。ほら、毛がモコモコが白くて顔が真っ黒のがいて、その中に自由に入っていいですよって言われたから、その子たちがいるエリアに入っ、そう、ショーン、そう、羊のショーン入れる子でなってたから入ったら、私の顔を見たその羊がですね、突然ゆっくりこう後ろにスーッと下がって、ダダダダダダダって来て、私の足にドーンって頭突きしてきて、めちゃくちゃ痛かったんですよ。びっくり。私だったからよかったけど、あれ子供吹っ飛ばされますよ。で、私ですね、その衝撃でもびっくりしちゃって、手に持ってた餌を地面に叩きつけちゃったんですよ。そしたら、間髪入れずに、その羊がその餌食べてたから、多分あれもう、狙ってやってるんですよね。そう。多分、まちゃこさん、そう。多分、一回や、たまたまやったら、それで餌ゲットできちゃったもんだから、学習してやるようになってるんですよ、あいつ。そんなにスピードは出てないのに、すごい痛かった。賢いよね。っていうヤギも、羊もいました。あと食べ物も美味しくて、あ、ちょっと時間が、あ、でも食べ物だけ話させて、食べ物だけ。あのさ、ちょっと待ってください。あ、どうしよう。また時間に追われて、あ、手が焦っちゃう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。その魔界の牧場って、羊肉じゃないけどね、でもあったよ、羊肉屋さんも。あのね、デンマークのなんか料理らしいんですけど、これソーセージとか、ベーコンをですね、刺して食べる、なんていう名前だったかな。コッコマッカラっていうフィンランド生まれの調理法で、自分でですね、この棒みたいなやつ、先ちょっとなんか串みたいになってるでしょ、そこに自分たちでこう刺して食べるっていうのがすごい美味しくて、でコッコマッカラ、そう、コッコマッカラ、焚き火が、フリーの焚き火があるので、そこに持ってって自分たちで好きな焼き加減にして焼いて食べるというのをやってですね。これがもう美味しかった。ちょっと厚切りだから、もうこの旨味を含んだ甘い油がポタポタ落ちてですね。最高でしたね。 これね、450円とか600円とかだった気がするな。そう、フリーの焚き火があったんですよ。そこでこれを買った人とか、まあ買ってなくてもそこで当たれるんですけど、持ってって自分で好きなように焼いて食べるとか。ただもうベタですけど、岩塩まぶして食べたい。これ結構塩辛かったんですよ、元が。これ。ソフトクリーム美味しかった。牧場のソフトクリームってなんでこんなに美味しいんでしょうね。ただこの魔界の牧場のソフトクリームちょっと特別っぽくって、牧場のソフトクリームの中でも特に美味しいらしいです。確かに今まで食べたことがない、なんて言うんだろう。なんかこう、滑らかにも程があるぐらい滑らかで、で口の中に入れてもぐもぐしてるときはすごい濃厚なのに、あのゴクンってした後はすっきりしてるんですよ。これ口コミ見たらすごい評判が良くて、いろんな人がここのソフトクリームが美味しい、絶対食べないと帰れないみたいなのを書いてたので、もし行く機会があったら食べてください。お店がね、これなんですよ。秋葉のミルクカフェっていう。かなさん、ぜひぜひ、これ。で、そのさっきのコッコマッカラみたいなのもここで買いました。最高でした。これ、おまけ。おまけです。いや、本当に皆さんのおかげで、今回の富士の宮旅行は、期待してたよりもずっとずっとずっと楽しくて、行ってよかったですね。何より本当に富士山に、やっぱり富士山、一日中富士山富士山って言ってましたもん。だってどこ見ても富士山が綺麗なんだもん。あ、ちょっと待って、富士宮焼きそばね。いや本当そうですよね。じゃ最後にじゃこれだけ載せさせてください。もうこれで終わります。時間が来てるから。楽しいな、 V3 ラジオ楽しいな。ね、富士宮焼きそばで調べたら何軒もその名店らしきところが出てきて、悩みに悩んで選んだのが佐野食堂です。行ったことあります？ほとんど地元の方でしたよ、お客さん。で、あっという間に、私たちちょうどいいタイミングで行ったんですけど、私たちが座ったぐらいから待ちが出始めて、でこの佐野食堂が富士宮焼きそばで調べると必ず紹介されてるんですよ。名店何選とか、絶品何選とか、地元の人がおすすめする何選とかで絶対佐野食堂が出てくるので、ここにしました。おじいちゃんとおばあちゃんが2人でやっててアットホームな感じで、これ、皆さん富士宮焼きそば食べたことあります？もう本当に私、お恥ずかしながら富士宮焼きそばも初めてだったんですよ。やっぱ九州は、九州ってちょっと、なんていうんですか、舌で言うと、味で言うと、関東よりも大阪の方が近いから、ソースがっつりみたいな。焼きそばといえばソースがっつりで、なんならマヨネーズかけるし、白ご飯も一緒に食べるしって感じなんですので、初めてこのタイプの焼きそば食べたんですよ。ソースっていうより、おだし。カツオだしで、ソースもちょっとなんか、私が知ってるソースじゃないんですよね。酸味があって、さっぱりしてて、そこに、カツオの粉がかかってるのかな？お魚の風味がして、旨味があって、で、焼きそばも、すごいコシがあってもちもちしてるし、本当に美味しかったです。そう、色薄いんですよ。私も来た時に色薄って思いました。私たちが思ってる焼きそばとは本当別物です。ご飯と一緒に食べる感じでは全然ないです。もうこれだけで食べる、ご飯が進む味、ソースがっつりで白ご飯とって感じじゃなかったですね。でも美味しかったです。これはこれで、静岡おでんも見た目が真っ黒だったからビビったんですけど、食べたらそんな思ってたなんか感じと違って、もっと醤油うわ醤油しょっぱいと感じかなと思いきや、お出汁が 聞いた優しい味だったし、静岡って料理とっても美味しいと今回知りました。すいません、静岡のこと何も知らなくて。ということで、私の喋り倒しラジオはここまでです。もうみんなに旅行に行ってきて、その旅行がすごい楽しかったもんだから、もうみんなには話したいこといっぱいあって、あ、ベトナムの話ね、時間がなかったですね。ちょっとベトナム行こうと思って、ずっともう去年から私は言い続けてて、ベトナムベトナムって言って結局行ってないですが、行きます、今年近々行くので、ベトナムの情報ください、ぜひお願いします。もう私ベトナムが10年以上ぶりで、11年ぶりぐらいかな、なのでその当時の情報しかないので、ほぼゼロ状態なんですよ。ホーチミンかな、そのレベルですよ。ホーチミンにするかハノイにするか、多分 4,5 泊ぐらいになると思うので、その 4,5 泊で行けるところでおすすめがあれば、ここの旅のプロの皆さんにぜひぜひ情報が欲しいなと思います。ちなみに私ホーチミンは行ってるんですよね。ただハノイは行ったことないです。で、ニャちゃんに憧れがあるんですが、ニャちゃんも行ったことなくて、ホーチミンだけです、行ったことあるの。ニャちゃん行きたいよね、姫ちゃんね。私もニャちゃん行きたい。青ザイスが、あれ、脇腹とか出るでしょ。ムチー、ムチーってなるの。ねえ。ショック受けそうだし、自分が。パロン湾なら船に一泊する、船に一泊するのとかあるんですか？気になりますね、ちょっとこれ。ちょっと KP ちゃんに調べてもらおう。青材着てみたいですね。着てみたいけど、ちょっとみんなに見せるのはね。かのちさん、ダイエットすれば済む話。もうここ数年割り切ってて、私お酒も飲まない、夜遊びもしない、タバコも吸わない。すごい、なんていうんですか、あと生ものも食べれないとか、みんなみたいにたくさん楽しみがないから、私の楽しみ何かなと思ったら食べることだったんですよ。だからこの私の人生の楽しみである食べることに関しては、もうダイエットとか気にせず食べようって最近思ってるから、ダイエットはしません。本屋。ちょっとスレッド立てますね。いいですか？皆さんまたお力お貸しください。お願いします。また今回も皆さんからいただいた情報をもとに旅をして、でまた現地中継しようかなって思ってます。予定が合う人はそのスケジュールで来てもらっても。あ、太郎聞いてないよね、太郎聞いてないよね、今の話ちょっと太郎にはなしで、あのどうぞ。うー、怖い怖い、レッドブル持ってまた来ちゃう。じゃあここだけの話で、現地集合いいですね。ぜひ皆さんの情報をお待ちしてます。またちょっと、行く前に一回ちょっと、ベトナムラジオ、私がみんなに情報をもらうベトナムラジオやりたいな。ぜひ皆さんの経験と知恵をお貸しください。よろしくお願いします。ということで、長くなりました。いつも通りオーバーしましたが、今日のラジオはここまでです。皆さんのおかげでとっても楽しい静岡旅、かっこ仕事になりました。で、記事がですね、3記事ぐらい公開される予定なので、公開されたらここでお知らせします。知人としてご登場いただく皆さん、ありがとうございます。それでは、また次のラジオでお会いしましょう。皆さんの他の書き込みも楽しみにしてます。それでは、おやすみなさーい。